に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第373回です。
前回お話をしていた Amazon プライムトライビフォーユーバイの利用について製品が届いたのでご紹介をしたいと思います。購入しようとしていたのはニューバランスの ME432 というスニーカー、同じカラーで 2E 幅の 27.5 センチと28センチの2足を手配してサイズの確認を目的としています。
いつもとはちょっと違う Amazon の箱で届きました。返品をする際は、この箱が返送用の箱になるので、壊さないようにしないといけません。中には製品のほか、トライビフォーユーバイの解説リーフレットと、返送用の着払い伝票、返送時に添付するラベルが同封されていました。
肝心のサイズは、注文前に予想していたように 27.5 センチでは横幅がきついので28センチを選択する必要がありました。サイズ合わせを自宅でできるというのはとても楽です。
サイズが合わない方は返品をすることになりますが、 Amazon の注文履歴から購入するものと返品を行うものを選択してそのまま返品の手続きを行えます。返品する品は、コンビニや運送会社の営業所へ持ち込んで発送するだけですが、集荷依頼も同じところから行うことができるので、自宅にいたまま全ての手続きを終わらせることができました。
集荷依頼をしたものは翌日取りに来て、数日後、到着した旨を知らせるメールが届きました。返品に手数料や送料はかからず、購入する分を決済するだけです。試着期間も到着から7日間となっているので、非常に便利なサービスだと思います。もうこれは中の人のためにあるようなサービスですね。
しかしこんなに手軽にサイズを合わせられると、これまではサイズが不安で買い控えていた靴や服まで中の人は注文しそうなんですが、
前言撤回。中の人に一番使わせたらいけないサービスですね。
それでは、今回のニュースです。今回はニュースは少なめでお送りいたします。
10月28日に発売された Google の Android スマートフォン。ピクセル6で、デュアルシムを使用時に一部の環境で緊急通報ができない事象が判明したことに伴い、総務省の技術基準への不適合等が確認された端末機器の一覧に追加されたことが明らかになりました。不具合の内容については、先に eSIM を利用する iPhone が一覧に追加された事象と同様で、音声通話ができないデータ専用 SIM と、音声通話が可能な SIM という組み合わせで、音声通話ができない方をモバイルデータ通信用の回線に設定すると、緊急通報ができないというものです。 Google ではこの事象の発生をすでに確認しており、Google は事象の解消に向け、今後のソフトウェア更新で修正を図るとしています。
iPhone シリーズと同様の不具合ということで、この事象が iPhone 固有の問題によるものではなさそうだということですね。回避する手段はあるとは言っても、緊急通報をするときというのはとっさの場合ですから、そんなときに悠長に回避手段を講じる余裕があるとも限らないですし、早く解消されるといいなと思っています。
西日本シティ銀行は、同行のモバイルアプリにおいて、残高不足により引き落としができませんでしたという、誤った通知を送信してしまったとして謝罪しました。誤った通知を送信したのは11月18日の午後4時半頃で、アプリの通知をオンにしているユーザーに対して、口座引き落とし不能のお知らせというタイトルの通知を送信してしまったとのこと。西日本シティ銀行はユーザーに謝罪した上で、この通知を見て振込や入出金などの手続きをした顧客に手数料などを返金するとして、専用の問い合わせ窓口まで電話で連絡するよう呼びかけています。
中の人も振込や取引に使うため口座を持っていて、モバイルアプリを利用しているので、この通知が届きました。気がついたのが深夜だったのでかなり驚きましたが、メッセージの引き落とし日の部分が変数のような表示になっていたことで、これはシステムメンテでやらかして誤送信したのかなと思っていました。案の定訂正通知が後から飛んできましたが、実際に発生したのは深夜のメンテとは無関係だったんですね。発生した時間がいかにもありそうな時間ですから、本物の通知と勘違いした人は多そうです。返金の手続きを行うために専用の電話番号に電話しないといけないというのが、ややアナログな感じもしますが、なりすましなどを防ぐために必要なのかもしれませんね。今回のニュースは、以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介していきます。まずは、ツイッターでハッシュタグをつけていただいたコメントから。
ゆくもば再配信、第87回を拝聴。懐かしく聞きました。マイネオのフリータンク開始、タックポッドキャストとの関わり、状況開始への伏線、など盛りだくさんでした。アーカイブ配信も良いものですね。これからも配信楽しみにしています。と、島徳さんから10月29日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。ゆくもばアーカイブスもお聞きいただき、ありがとうございます。改めて過去を振り返ってみると、そういえばあれはこの時期だったんだな、という発見もあるんですよね。状況開始については、その頃に考えていたものとは全くつながりなく、突発的に始めているわけなんですけど、中の人が一人で喋ることに対してあまり気乗りしなくなってしまっているというのが実情です。なのでこのままフェードアウトなのかも、という状態にはなっているんですが、何があるかわからないので、終わります、とも言い出せないんですよね。何かをきっかけに喋ることがあるかもしれませんし、どなたかとの対談を組むこともあるかもしれないので、しばらくは触らずに置いておくことになるのかもしれません。
ゆくもば、ボリューム370を拝聴。今週も勉強になる配信ありがとうございます。ドコモが物理SIMユーザーのオンラインでの eSIM への切り替えを停止している話、 裏ではSIMスワップ詐欺の話とか聞こえてきて闇が深そうですね。かっこ汗。と、大道さんから11月8日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。実はこのコメントを頂戴するまで、SIM スワップという言葉を知らなかったので調べてみましたが、タックポッドキャスト2の第169回、11月19日配信分の冒頭で詳細に解説されていましたので、こちらで同じ内容をお話しするのは控えますが、そのようなことがあるのかと大変勉強になりました。なるほど、そういうことがあるのなら、あの話は結構闇が深いですね。
ゆくもば、ボリューム371を拝聴。今週も気になる話題ばかりでした。特に気になったのはペイペイがマイナンバーカードで本人確認ができるようしたお話、電子証明書の威力が発揮されましたね。来週の配信も楽しみにしています。と、大道さんから11月16日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございます。マイナンバーカードの利用用途がなかなか広がらない状態ですが、今回の用途は非常に良いものだなと感じています。銀行でオンライン口座を開く際の本人確認などにも使えるようになるといいなと思いますが、それはそれで、国に全ての情報が握られてしまいそうだなという、漠然とした不安もなきにしもあらずです。
バルミューダフォン、売れると思いますよ。投げ売りで。アプリの最適化みたいな全く評価されないところで無駄にこだわったという点で、バルミューダの黒歴史になると思います。と、中尾武さんから、11月22日にコメントを頂戴いたしました。
中尾さん、コメントありがとうございます。あの端末の形で標準の Android のアプリが表示されても拍子抜けなので、全体的な雰囲気をコントロールするためにアプリを作り直すというのは、全くわからない話ではないんですが、それを行うコストでもっと違うところを充実させることはできなかったのかな、とは思いました。ただ、売れなかったとして、バルムーダというブランドを考えた時に、投げ売りをして価値を下げるような真似をするだろうか、とは思うところです。
ゆくもば、ボリューム372を拝聴。バルミューダのアンドロイドスマホ、何の目的で売り出したのか不思議です。売れるのか疑問ですね。炊飯器、買い替えたくなってきました。かっこ笑い。と、大道さんから。11月24日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。巷の評判でも、賛否の賛より非の方がやや多い印象です。否定的な意見の中に、スペックが低いというものがあるんですけど、スペックとしては必ずしも高くはないけど言うほど低くはないという印象です。しかし、同じような価格帯で購入できるハイエンド機と比較されてしまうことで、相対的に低く見えてしまうのかなとは思います。板状の同じような形の中で特徴を出したいという意欲は買いますし、その意見も理解はしますが、かつてのストレート携帯の時代に折りたたみ携帯が出てきた時の衝撃や、ストレート携帯の中にあってデザインで目を引くものがあったノキアの携帯を見た後だと、ちょっと響くものが弱かったな、というのが率直な感想です。いっそ、もう少し高くなったとしても、もっと突き抜けたデザインの方が、いい意味で話題になったんじゃないかなって気がします。
それでは、ディスコードサーバでいただいたコメントをご紹介します。
ゆくもば、ボリューム368を拝聴。 動画配信50回到達おめでとうございます。私は動画配信まで手を出す余裕がなく、50回の配信はすごいと尊敬します。Apple M1 のパワフルバージョンを搭載した MacBook Pro、 すごいのでしょうけどお値段が高いです。中の人も予想されてましたが、将来的には無印 M1 は無印 MacBook と Air に、 M1 Pro と Max は MacBook Pro にと住み分けを明確にする気がします。そうなるとやっぱり欲しいです。今月もコメントの紹介ありがとうございます。来週の配信も楽しみに待ってます。と、大道さんから10月25日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。 M1 Pro と M1 Max を搭載した MacBook Pro、 最近テレビ CM を見かけることが増えた気がしますが、プライベート用途で購入するには躊躇する金額になりましたね。中の人のように、もともと MacBook Air でもいいのではというライトユーザーには余計に縁が遠くなってしまった気がします。しかし、そんなにすごいなら使ってみたいって気持ちにはなりますね。
ゆくもば、ボリューム369を拝聴。いつもためになる配信ありがとうございます。第3世代 AirPods の到着おめでとうございます。私も初代、2代目は飛びついて買ったのですが、今回は今使ってる赤いビーツスタジオバッツがとても気に入っており、パスします。注目のニュースとしては、 NTT ドコモが NTT コミュニケーションズと NTT コムウェアを子会社にする件です。かなり話題ですね。 NTT グループ内での事業再編も活発になり、さらにスピード感のある事業展開が期待されます。我々末端のユーザーにもメリットがありそうで楽しみです。来週の配信も楽しみにしています。と、大道さんから11月1日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。あれから1ヶ月ほど経ち、割とこきおろした第3世代 AirPods は、現在は番組の編集時に Mac で使うイヤホンとして活用していますが、どうせ買うのであれば Beats Studio Buds にしておけばよかったかなと思っていたりします。 NTT グループの再編でユーザーにもその恩恵が得られるといいなと思いますが、OCN モバイル1で B ポイントが貯まるようになったり、早速その効果が出始めているように思います。一方で、既存のシステムを終了する関係で、乗り換えの手間が発生したりもしているので、いたしかゆしという部分はあるんですよね。
ゆくもば、第369回を拝聴しました。OMDS のユーザーで野鳥をメインに撮影しています。軽量で感じたままをすぐに撮れるというのは、iPhone で実現してしまっているので軽量だけだと今後は厳しいと思います。ソフトウェアの進化と軽量の望遠などスマホにはできないことを切り開いてほしいと思ってます。と、イクラムさんから11月2日にコメントを頂戴いたしました。
イクラムさん、コメントありがとうございました。おっしゃる通りで、軽くて手軽に、という路線はスマートフォンの得意とするところになってしまいましたから、スマートフォンではできないことを可能にする存在になってほしいと思います。カメラは光学面ではスマートフォンでは太刀打ちできないアドバンテージがあるので、やはりその方面で扱いやすさを追求してほしいかなって気がします。
我が家も安価な圧力 IH でふるさと納税の高級米、実質無料でどんどん太ってます。と、倉本、タック沖縄さんから、11月22日にコメントを頂戴いたしました。
倉本さん、コメントありがとうございました。 美味しいお米は非常に危険です。
ブラックフライデーの話にへえとなってました。家で子供に話したら興味津々でうなずいてました。家族にドヤ顔できてよかったです、笑い。とアムタ1975さんから11月26日にコメントを頂戴いたしました。
アムタ1975さん、コメントありがとうございました。たまにうんちくを織り交ぜて、皆様のドヤ顔のネタを提供させていただいております。ドヤ。お子様に嘘を教えることがないように、今後もうんちくを仕込むときはちゃんと調べて、お父さんが恥をかかずに済むようにしたいと思います。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。次回は年末になりますので、ネタがなくて配信がお休みになってしまいがちなタイミングで、コメントご紹介大会ができたらいいなとか思っております。尺を埋めるだけの、いや、むしろどうやって尺に収めようか悩むくらいのコメントをいただければ、本当にコメント特番を作ると中の人は言ってますので、吐いた唾飲まんとけよと言えるくらいのコメントをお待ちしています。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。